I invite the Holy Ghost to assist us.
祈りをさらに意義深いものとする、信仰を持って願い求めるという原則について考えるにあたり、聖霊の助けがあるよう願っています。意義深い祈りの中で信仰を持って願い求める例を挙げ、そこから学べることについてお話しします。祈りについて話すとき、私は意義深いという言葉を強調します。単に祈ることは、意義深い祈りをすることとはかなり異なります。霊的に成長し、守りを受けるために祈りが不可欠であることを私たちは知っています。しかし、知っているからといってそれが行動に反映されているとは限りません。祈りの大切さを知っていたとしても、個人と家族の祈りをさらに一貫して効果的に行うことができるはずです。信仰を持って願い求める例として、ジョセフ・スミスの最初の次元が挙げられます。宗教に関する真理を求めていた若きジョセフは、ヤコブの手紙第1章の次の言葉を読みました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。信仰を持って願い求める、私はこれを言葉だけでなく行動する必要があるという意味だと理解しています。神に意思を伝えると同時に、自ら行動する必要があるのです。ジョセフはこの聖句について深く考え、人目を避けて近くの森へ入り、霊的な知識を祈り求めました。ジョセフを深い思索と真摯な祈りに導いたのは次の問いでした。この言葉の争いと見解の騒動の渦のただ中にあって、私はしばしば心に問うた。何をしなければならないのだろうか。これらすべての教派のうちのどれが正しいのだろうか。それともことごとく間違っているのだろうか。もし彼らのうちどれかが正しいとすれば、それはどれで、どうすればそれがわかるのだろうか。私が主にお伺いしようとした目的は、自分が加わるべき教派を知るために、すべての教派のうちのどれが正しいかを知ることであった。ジョセフは知るべきことだけでなく、行うべきことを尋ねました。どの教会が正しいかだけでなく、どの教会へ加わるべきかと尋ねたのです。信仰を持って願い求めるために森へ入った時点で行動する決意をしていました。真の信仰はキリストを中心としており、義にかなった行動へと導きます。ジョセフ・スミスは、信仰は掲示された宗教の第一の原則であり、すべての義のもといであり、あらゆる知性ある存在にとって行動の原動力であると教えました。単に行動するだけが主への信仰なのではなく、正しい原則に従って行動することこそ信仰なのです。行いを伴わない信仰は虚しいのです。預言者ジョセフは、信仰は行動の原動力であるだけでなく、天地の知性あるすべての存在にとって力の源であると説明しました。つまり、キリストを信じると義にかなった行動に導かれ、義にかなった行動をとると霊的な力が増し加えられるのです。信仰が行動と力の源であることを知ると、道徳的な選択の自由を行使する際に福音の真理に従いたくなり、贖いの持つ人を強める力を生活に招き寄せ、内なる力が強まることで自ら選択し行動する力が増し加わるのです。意義深い祈りをするには、神と神聖な会話をし、献身的に努力する必要があると私は長年感じてきました。祝福を得るには努力をする必要があるのです。祈りもそうした努力の一つであり、最高の祝福を得るために定められた方法です。アーメンと言った後、天の御父にお伝えした事柄を実行することによって、意義深い祈りに欠かせない献身的な努力を続けなければなりません。 信仰を持って願い求めるには、正直、努力、献身、忍耐が必要です。この意味を説明し、一つの勧告をお伝えします。世界中で働く専任宣教師の安全と成功を願って祈ることはふさわしいことです。多くの人は、宣教師が回復のメッセージを受け入れる準備のできた人々のもとへ導かれるように祈ります。しかし、教える人々を見つけるのは私たちの責任です。宣教師はフルタイムで教える人であり、私たちはフルタイムで見つける人なのです。ですから、生涯宣教師である私たちは、私たちのなすべき責任を専任宣教師にしてもらうように祈るべきではありません。ジョセフ・スミスのように心から祈り信仰を持って願い求めるなら、願いを表すだけでなく行動する意思を持って祈るなら、福音を述べ伝える技は格段に前進するでしょう。そのような信仰の祈りには次のような要素が含まれます。生活に希望と幸福をもたらすイエス・キリストの回復された福音の教義と儀式について天の御父に感謝する。口を開き家族や友人に福音を分かち合う勇気と大胆さを願い求める。皆さんの家庭で宣教師のレッスンを受ける人を見出せるように天の御父に熱心に願い求める。自分の分を果たすことを主に約束し、不安や恐れ、ためらいを克服できるように助けを願い求める。伝道の機会が訪れたときにそれを見逃さないように識別の賜物を願い求める。すべきだと知っていることを行う強さを願い求める。もちろん感謝を伝え他の祝福も求めることができます。救い主の御名により祈りを終えた後は祈った事柄について献身的な努力を続けましょう。神聖な会話をして献身的な努力をするというパターンは、貧しい人や助けの必要な人、病気の人、苦しんでいる人、問題を抱えている家族や友人、教会に出席していない人について祈る時にも応用できます。信仰を持って願い求め行動するときに祈りは意義深いものになることを証しします。福音を述べ伝えるという神の戒めについて信仰を持って祈るよう皆さんにお勧めします。そうするなら門が開かれ、与えられる機会に気づいて行動できるようになるでしょう。2番目の例は、信仰が試されたときに諦めずに前進することの大切さを示すものです。数年前、ある家族がヨーロッパから合衆国へ旅をしました。目的地に着くと間もなく13歳の息子が吐き気を催しました。最初両親は息子の胃の調子が悪いのは長旅の疲れのせいだと思い、そのまま旅を続けました。時間が経つにつれ息子の容態は悪化し、脱水症状がひどくなりました。父親は真剣の祝福をしましたが、すぐに目立った改善はありませんでした。数時間後、母親は息子のそばにひざまずき、息子が回復するように天の御父に祈り求めました。故郷から遠く離れた不慣れな国で医者の助けを得る方法も分かりませんでした。母親は息子に一緒に祈りたいか尋ねました。何もせずに祝福を待っているだけでは不十分だと思ったのです。できることを行い続ける必要がありました。息子が受けた祝福はまだ効力があるけれども、古代の人たちが私たちの信仰を増してくださいと祈ったように、もう一度祈ってみようと提案したのです。その祈りには神権の力に対する信頼と神の御心にかなった祝福を受けるために必要なことは何でも粘り強く行うという決意が込められていました。この純粋な祈りの後すぐに息子の容態は解放へと向かいました。 約束された信玄の力をもたらしたこの母親と息子の信仰の行いは次の聖句の要件を満たしていました。見ていないからということで疑ってはならない。信仰が試されてからでなければ証は得られないからである。アルマとアミレクが閉じ込められていた牢が地に倒れたのは彼らが信じた後でした。アンモンと同僚たちが伝道において大きな奇跡を目にしたのは彼らが信じた後でした。この13歳の少年も彼らが信じた後、祈りで示した信仰に応じて癒されたのです。3番目の例は生活の中で神の御心を認め受け入れることの大切さを示すものです。これは数年前ある若い父親に起きた出来事です。彼は子供の頃教会に集っていましたが10代になると別の道を選びました。軍を退役した後美しい女性と結婚し間もなく子供が生まれました。ある日4歳の娘が突然危篤となり病院に搬送されました。長年祈ることのなかった彼はひざまずいて祈り娘の命が助かるように懇願しました。しかし容体は悪化する一方でした。幼い娘の命が助からないことを感じ始めた彼の祈りは次第に変わっていきました。癒しを求めるのではなく御心が理解できるように祈り始めたのです。彼は御心がなりますようにと心から祈りました。まもなく娘は昏睡状態に陥りもうすぐ息を引き取ることが分かりました。夫婦は理解と信頼と自分を超えた力に励まされ再び祈りました。娘が目を覚ましもう一度だけ抱きしめることができるようにと祈りました。すると娘の目が開き弱々しい腕を差し出し最後の抱擁を求めたのです。その後娘は永遠の眠りにつきました。父親は祈りが答えられたことを知りました。優しく憐れみ深い天の御父は彼らの心を慰めてくださいました。神の御心がなされ理解が与えられたのです。御心を悟り受け入れることは意義深い祈りによって信仰を持って願い求めるために不可欠です。しかし御心がなりますようにと述べるだけでは不十分です。自分の意思を神に委ねるには神の助けが必要なのです。祈りとは天の御父の御心と人の意思を互いに一致させる行為です。謙遜に熱心に絶えず祈ることを通して天の御父の御心を知り御父の御心に自分の意思を調和させることができるようになります。救い主はゲツセマネの園で祈られた時その完全な模範を示されました。父よ御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。イエスは苦しみもだえてますます切に祈られた。祈りの目的は願いを並べ立てることではありません。神の御心と時にかなって神がお授けになろうとされる祝福を自分や人のために願い求めることなのです。天の御父は誠実な祈りを必ず聞き届け答えてくださいます。しかし祈りの答えとして期待通りのものが期待通りの時期や方法で与えられるとは限りません。この真理は先に述べた3つの例でも明らかです。祈りは特権であり魂の見えぬ望みです。信仰を持って願い求め行動し信仰の試しに耐え私の思いではなく御心がなるようにの精神で謙虚に御心を受け入れるなら決まりきった言葉を繰り返す祈りではなく意義深い祈りを捧げることができるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、永遠の御父とその一人子主イエス・キリストと聖霊が生きておられることを証しします。御父は祈りを聞き答えてくださいます。信仰を持って願い求め祈りを真に意義深いするものにするため固い決意を持って 努力できますよ。イエス・キリストの聖なる御名によりお祈りします。アーメン。